さん、おはようございます。聖書を学ぶ会848回、ヨハネの黙示録の第4回でございます。2017年5月19日、今日なんか本当に天候が良くて気持ちがいいですね。と言っている間にもうすぐ梅雨が来ると、そうするとジメジメとするわけですけど、しかしこの梅雨というのもないと困っちゃうんですね。特に稲作文化の日本としてはですね、梅雨がないと田植えもできないということになりますので、これはもう恵みの雨というふうに考えなきゃいけないんですけど、やっぱりなんとなく鬱陶しいというそんなところでございます。今日はですね、黙示録を今学んでおりますが、今日はですね、新約聖書の390ページ、ヨハネ黙示録の第4章と、それからちょっと4章は短いので5章まで、やってみようかなというふうに思っておりますが、5章だからやめてほしいというような気持ちもあるかもしれませんが、一つお付き合いをいただきたいと思います。黙示というのはですね、はっきり言わないで暗黙のうちに意思を表示することですね、あるいは啓示をするというそういう内容であります。小アジアでですね、迫害されているキリスト教徒をですね、慰めて、そして激励して、そしてキリストの再臨と神の国の到来とですね、告げるというそういう内容であります。もともとこのユダヤ人はですね、旧約聖書を見ましてもこの黙示ということがですね、結構出てくるんですね。イザヤ書とかですね、エレミア書とか、そういうところ、そういうところにですね、部分的に出てまいります。そしてそれは神の選民ユダヤの希望と確信が述べられていると言ってもよろしいと思います。彼らが世界を支配する日が来るということですね。ところが現実はもう厳しいんですね。小さな民であります。神に選ばれた民ではありましたけれども、しかし非常に小さく弱い、取るに足りない。神様はその取るに足りない民をこのご自分の民として選ばれたということであると思いますが、それにしてもその後の彼らのですね、歴史は非常に厳しいものがありました。まずですね、この彼らはですね、北と南に分かれて、そしてまたこの捕囚に遭うというようなそんなこともありました。そしてもうあれですね、希望がない、どんどんどんどんこの世の勢力にですね、圧倒されていくというようなそういう歴史を歩んだわけでございます。しかし彼らはですね、歴史をこの2つに分けて考える。一つはですね、この世ですね、この世の世界ですね、この世の歴史。そしてもう一つは、神の世といいますかね、来世といいますか、それを二つに分けて考えた。で、現実のユダヤ人たちはですね、本当に厳しい厳しい、特にあれですね、イエス様の時代の後、すぐ後にですね、今度は国外追放にあって、そしていろいろな、特にヨーロッパの国々にですね、それぞれ分かれて、そしてそこで厳しい差別の中で信仰を守り続けていったわけでございます。そう考えますと、彼らはですね、現実ではもうとても世界を支配するとか、神の民としてですね、この神の栄光を表すというようなことはなかなか難しい、そういう現実がありました。そういう中にあってですね、この彼らは歴史観をですね、このように考えたんですね。この世の勢力の歴史と、それから神による歴史ですね、それを考えた。で、旧約聖書の場合にはあれですね、ダビデの末という言葉がありますね。イザヤ書の中にダビデの末、若いだとかですね、そういうのがありますが、結局このダビデの末ということは結局このユダ族ですね、 ユダ族からエッサイとか、ダビデとかですね、そして、まあ、ソロモン、そして、このマタイによる福音書の第一章に出てまいりますキリストの系図につながっていくわけであります。つまりダビデの若枝ですね、それはこのキリスト教徒にとってはイエスキリストであったわけでありますが、しかしですね、ユダヤ教徒にとってはイエスキリストはこの救い主ではないということになっておりまして、新約聖書は認めないというそういうこの信仰であります。ですからそこではまあ分かれてしまうわけでありますが、しかしこの使徒ヨハネはですね、このローマ帝国の厳しい、まあ、弾圧の中で、つまり、ドミティアヌスですねが、とにかく皇帝は神であると告白させるんですね、神では主であると、これはですね、まあ、人間の神格化であります。まあ、大帝国でありますから神格化でもしないと、まあ収まりきらない、一つのシンボルで、この統一しないとならないというそんなことがあっただろうと思います。まあそんなこと言って笑ってはいられないんですね。日本だって天皇陛下を神として、私なんかもですね、小学校の時に学校に行きますと法安殿というのがございまして、そこで、もう祭敬礼をするということを、まあ、習慣づけられていたわけでございます。しかし今戦争に負けてその法案でもなくなり、そして、天皇はですね、神様ではなくて、この人間であるという人間宣言というのがなされたわけでございます。ですからもう昔の話ではないということですね。現代でも人間の神格化があり、そしてまたこの世でのですね、このいろいろの争いが絶えないというその現実を私たち今でも見ているわけであります。アメリカファーストとこうなりますと、じゃあ日本は何なのよというようなことになってきますと、国家間の争いにもなりかねない。そしてこの前の20世紀のこの世界はですね、本当に戦争の世紀と言ってもよかったと思うような、そんな それは実にですね、近代とか何かすごく進んだ文明とか、なんかそういうものが本当にマイナスの方向に使われて、そして兵器がですね、どんどんどんどん発達をして破壊力を増していったという、そんな現実があります。そして、まあ、戦争が終わったわけでありますが、しかし今ですね、またそのちょっと不穏な空気が流れ始めているような感じが私は個人的にはしております。それが現実の世界であります。人間の世界の事柄であります。しかしこの信仰者はですね、信仰者、特にプロテスタントのこの信仰者はですね、この来世といいますかね、この世の欲望によって作られる世界がですね、このまあ終わって、そしてその次に素晴らしい神の世界が来るという、そういう希望を持つわけであります。で特に この新約聖書を信ずる、まあ、イエス様を救い主として信ずるこのクリスチャンはですね、イエスキリストの再臨という再臨というところにですね、この新しい神の支配ですね、神の栄光がそこでこの成就するというような、そういう希望を持っていくわけでありますが、ヨハネの黙示録はですね、やはりそういうこの厳しいローマ帝国の締め付けの中で、まあ事実ヨハネ自身もパトモス島という小アジアのですね、地中海に浮かぶ島でありますけれども、そこに捕らえられて、その地下牢でこの幽閉されているような、そんな状態であったと思うのでございます。そしてそこで見た幻といいますか、希望といいますか、それをですね、黙示によってですね、7つの教会に送る。でこの前はその7つの教会を見てきたわけでございますが、そんなふうにして第4章を迎えるのでございます。お読みします。第4章の1節から。その後私が見ていると、見よ、 開いた門が天にあった。そして先にラッパのような声が私に呼びかけるのを聞いた。初めの声がここに登ってきなさい、そうしたらこれから後に起こるべきことを見せてあげようと言った。そこまでにしましょうか。ちょっとレジュメの方をご覧いただけますか。そのうち私が見ていると、見よ開いた門が天にあったというところですね。開いた門というのはそこを通って天に登ってゆく入り口であると。その天とは神の啓示が開示される場所であり、キリストの栄光が示される領域である。ヨハネはそこに入ったですね。この世から抜け出た、抜け出て、そのですね、天の入り口からその天の、その神の世界へと、まあ、入っていったわけでございます。でそうするとですね、先にラッパのような声で私に呼びかけるのを聞いた。初めの声がここに登ってきなさい、そうしたらこれから後に起こるべきことを見せてあげようと言った。このようにして、まあ、この世が終わった後の世界を神様に見せていただくということになるわけでございます。2節、するとたちまち私は御霊に感じた。見よ、御座が天に設けられており、その御座にいます方があった。その座にいます方は碧玉や赤目のうのように見えて、見え、また御座の周りには緑玉のように見える虹が現れていた。これ神様ですね。神様の御座であります。4節、また御座の周りには24の座があって、24人の長老が白い衣を身にまとい、頭に金の冠をかぶってそれらの座についていた。この24の座っていうのは、まあ、あのですね、いろいろ説があるんですけども、一つはですね、まあ、一番有力というふうに考えられるのはあのですね、ユダヤ人ですね、ユダヤ人の12人、12部族の代表です。そして後の12は新約聖書の12使徒に代表される。つまりユダヤ人と、それからですね、まあ、この新約の信者たちですね、キリストの信者たち、これで24だという説が、まあ、一番、まあ、受け入れやすいのかなというふうに思いますが、その24人の長老が白い衣を身にまとい、頭に金の冠をかぶってそれらの座についていたですね。まあ、礼拝の場面といってもよろしいかと思いますが、5節、御座からは稲妻と諸々の声と雷鳴とが発していた。また七つの灯火が御座の前で燃えていた。七つというのはよく言われる完全数ですね。完全数であります。これらは神の七つの霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座のそばに、そば近くに、その周りには四つの生き物がいたが、その前にも後ろにも一面に目がついていた。四つの生き物というのは獅子ですね、ライオンですね、それからもう一つは牛ですね、お牛ですね、オスの牛、そしてまた3番目が人、そして4番目がワシですね。これは、まあ、それぞれの、まあ、種類といいますか、そこで、まあ、王者であるものですね。この4つの生き物がいた。そしてその前にも後ろにも一面に目がついていた。これはインターネットですね、いろいろ絵を調べてみたんですけども、もうなんかあまりもうわけわかんなくなってしまうので、あまりかえってそれぞれに想像した方がかえっていいんじゃないかなと思いまして、持ってくるのはやめました。 7節、第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人のような顔をしており、第四の生き物は飛ぶワシのようであった。それぞれの代表的なですね、存在であります。8節、この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その翼の周りも内側も目で満ちていた。そして昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、昔いまし今いまし、やがて来たるべきもの、そこまでしましょうか。すごいんですよね。6つの翼があって、その翼の周りも内側も目で満ちていたっていうんですか。目っていうのは、霊と言ってもいいですね。目は霊、昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていた。でこの叫びですね、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、今いまし、昔いまし、今いまし、やがて来たるべきかと。それはつまりですね、時空を超えたお方でいらっしゃるということですね。時間を超えているですね。そして9節、これらの生き物が御座にいまし、かつ世々限りなく生きておられる方に栄光と誉れとを期し、また感謝を捧げている時、24人の長老は御座にいます方の御前にひれ伏し、世々限りなく生きておられる方を拝み、彼らの冠を御座の前に投げ出していった。そこまでにしましょうか。御座にいます方と、ちょっと レジュメの方をご覧いただきましょうか。2番目ですね、御座にいます方、ここでは神の支配が強調され、人による支配、ローマ皇帝の神格化とか、あるいはまた皇帝礼拝ですね、に苦しむクリスチャンたちに励ましを与えた。ヨハネは神を人間の形や姿で表そうとしなかった。それはローマ皇帝の神格化とはおよそかけ離れた高貴に満ちた滞納の神であったですね。人と人として表すとですね、ローマ皇帝の神格化と、ね、似てしまうというか、差がなくなってしまうということもあったと思います。そして、ですね、次の9節をお読みしますね。これらの生き物が御座に、いまし、かつ世々限りなく生きておられる方、これ神様ですね、栄光と誉れとを期し、また感謝を捧げている時、24人の長老、巡礼の信者の神の民の代表と言ってもいいと思いますね。御座にいます方の御前にひれ伏し、世々限りなく生きておられる方を拝み、彼らの冠を御座の前に投げ出していった。我らの主なる神よ、あなたこそは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られました。御旨によって万物は存在し、また作られたのであります。創造主なる神様ですね。ここで、このようにしてですね、この舞台が天井にあって、そしてそこで、礼拝が行われているという、そういう場面であります。あなたは万物を作られました、創造主なる神様ですね。そして、このもう神様以外にはこの創造できる方はいらっしゃらない。私たちは何かを作るとか言いますけども、作るというのはみんな材料を使っているわけですよね。材料を使っている、それは神様がお作りくださったことで、私たちは無から有を生じさせることはできない存在であります。ところがあれですね、そんなものでありながら下手をすると神様になっちゃうんですね。 別にローマ皇帝じゃなくてもですね、自分は神であると思ってしまう 人っていうか、結構自分でもそう思ってしまう傲慢さにですね、囚われる時があるわけでございます。そのようにしてですね、この礼拝がなされていくわけでございます。というところで4章が終わりまして、5章に参りたいと思います。5章の1節、私はまた御座にいます方の右の手に巻物があるのを見た。その内側にも外側にも字が書いてあって、7つの封印で封じてあった。そこまでにします。巻物ってですね、巻物ってのはこれパピルスの巻物であります。パピルスの巻物、長さが 4.6 メートルあるそうでございますね。そして裏表に文字が書かれていたということですね。そしてその内側にも外側にも字が書いてあって、7つの封印で封じてあった。7つの封印というのは何かと言いますと、これは絶対の秘密であります。遺書なんかもそうですよ。遺書もあれ開けちゃいけないですよね。とりあえず開けてみるかなっていうわけにはいかないですね。これはもうそれこそ人間の遺書どこの騒ぎではないですね。神様 のですね、巻物が閉じられている、その7つの封印、7つというのはやはり完全数ですね。神様の絶対的なというふうな、そういう意味があると思います。また一人の強い御使いが大声でその巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと呼ばわっているのを見たですね。御使いですね、御使いが大声でその巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと呼ばわったってですね。3節、しかし天にも地にも地の下にもこの巻物を開いてそれを見ることのできるものは一人もいなかった。これは人間では開けない。そういえばイエス様がですね、十字架上で、召されて、そして墓に入れられた時にも封印がされましたね。誰も開けられないようにというので封印がされた。それが7つもあるということでありますから、もうそしてこの お分けになったのはイエス様だったんでしょう。あのお墓も 内側から開かれたのはイエス様だったと思いますね。4節、巻物を開いてそれを見るのにふさわしいものが見当たらないので私は激しく泣いていた。せっかくの巻物があるのに開くことができないですね。5節、すると長老の一人が私に言った。泣くな、見よ、ユダ族の獅子ダビデの若枝である方が勝利を得たのでその巻物を開き7つの封印を解くことができる。長老というのは、キリストの使者と言ってもよろしいと思いますね。の一人が私に言った、ヨハネに言ったんですね。泣くな、見よ、ユダ族の獅子ダビデの若枝であるから、ユダ族の獅子、これイエス様のことですよね。マタイによる福音書すればすぐ分かりますね。ユダ族、イエス様はユダ族、そして、ダビデ、ソロモン、そしてずっと来て、イエス様になるわけであります。そしてダビデの若枝っていうのは、これはもうイザヤ書なんかに出てくるんですね。これが救い主であるということですよね。示されてるんですけど、ユダヤ教の人たちはこれイエス様と思っていないんですね。今でもそう思っていないんでユダヤ教なんですね。それを思ってしまえばキリスト教になっちゃう、クリスチャンになることができるわけであります。で、今そういう人が結構怒ってきているんですよね。メシアニック・ジューと言われる人たちですね。 ユダヤ教徒でありながら、ユダヤ教徒でそして割礼なんかを受けていながら、イエス・キリストを救い主として信じる人たち、これをメシアニック・ジューとこういうふうに呼んで、今結構それが増えてきていると伺っております。そして、若枝である方が勝利を得たので、その巻物を開き、7つの封印を解くことができる。イエス様のことですよ。そして勝利って何ですか。勝利というのはですね、結局はですね、十字架上で人類の罪をこの取り除くためにですね、命を捨てて血を流し、そしてですね、この地上の罪、人間の罪ですね、それをこの贖ってくださる買ったお方ですね、それが十字架上の勝利、この方勝利を得たので、その巻物を開き、7つの封印を解くことができる、イエス様のことです。イエス様がその封印を解くことができるということでございます。6節、私はまた御座と4つの生き物との間、長老たちの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見たですね。御座と4つの生き物、なんか変なっていうか奇妙な生き物がいましたけども、その間に長老たちの間ですね、ほふられたと見える子羊が立っているのが見えた、のを見た、これこそイエス様ですね。ほふられた子羊であります。それに、7つの角と7つの目とがあった。これはあれですね、その全能性と、7つの角持ち、7つの目があった。目があったというのは神の霊であります。神の霊が満ちていたということですね。全能の方であり、またですね、神の霊に、霊そのものなるお方と言ってもよろしいと思います。これらの目は全世界に使わされた神の七つの霊である。子羊は進み出て御座にいます方の右の手から巻物を受け取った、イエス様がですね、進み出て、神様からですね、の右の手から、右の手っていうのはあれですよね、重要なんですよね。左よりも右の方が価値が高いんですね。私の右の座にいなさい、イエスは右の座におられた、左じゃないんですね。日本では右大臣よりも左大臣の方が偉かったみたいですね。まあどうでもいいことですけど巻物を受け取った、8節、巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老とは、おのおの盾ごとと甲の満ちている金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。ひれ伏した、子羊の前、イエス様の前にひれ伏したんです。この甲は聖徒の祈りであると、聖徒の祈りである。聖徒の祈りは逆に言うと甲であるということですね。この神様の前にですね、捧げる甲であるということですね。9節、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたこそはその巻物を受け取り、封印を解くにふさわしい方であります。イエス様のことですね。あなたはほふられ、その血によって神のためにあらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々を贖い、私たちの神のために彼らを御国の民とし、祭司となさいました。彼らは地上を支配するに至るでしょう。イエス様の十字架ですね、それは、ほふられたですね、十字架ですね、 そうすると血、これも十字架上で流されたイエス様の血潮であります。というかこれは逆に言うと犠牲ですね、犠牲であります。そして神のためにあらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々を贖いですね、贖いというのは買い取るということですね。例えば羊なんかにしてもですね、この所有者がいますね。そうするとそれを買い取らないと自分のものにはできませんね。泥棒じゃないですから、買い取る。それにはですね、代価を払わなければならないですね。代価を払わなければならない。その代価とはこのイエス様の場合は血であった。血であったっていうことは命であった。神が命を捨てて、そして私たちの罪をですね、どうぞ父をお許しください言ってですね、この贖ってくださった。贖うというのは買い取るという意味ですね。悪魔の手からと言ってもいいかもしれませんが、悪魔によって支配されている私たちをですね、神の支配へと入れてくださるためにですね、代価を払って血を流して命を捨てて、くださったという、それが子羊であり、まあ、イエス様であられるわけであります。でこのお方は部族、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々を贖い、別に、もうユダヤでなければ、ユダヤ人でなければダメってことじゃないんです。もう世界ですね、全世界ですね、全人類ですね。そして実際今そうなっていますよね。この間インドネシアの宣教の報告が大和教会でありましたけれども、あそこもどんどんですね、イスラム教の国ですけれども、どんどんクリスチャンが増えているという、そういう報告がありました。また中国では10億人ぐらいの人がクリスチャンになっているとも聞いております。そのようにして、まあ、韓国はだいたいね、30% ぐらいと言われてますが、そうすると残るのはどこですか？日本だけですね。日本だけですよ。しかしもうあれですね、日本も、これからですね、これから日本大変です。これ私預言者じゃないんですけど、いろいろ大変ですよ。そして、ですね、神様はどういう方法で、日本にですね、リバイバルを起こしてくださるか私たちには分かりませんけれど、必ず起こされる。この国だけが取り残されるということは私は絶対にないというふうに思います。11節に行ってよろしいですかね。さらに見ていると、ミザと生き物と長老たちとの周りに多くの見つかりたちの声が上がるのを聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍もあって、大声で叫んでいた。ほふられた子羊こそは力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしい。すごいですね。もう最高の賛辞ですね。これが子羊イエス様であります。13節に参ります。また私は天と地、地の下と海の中にあるすべての作られたもの、そしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた。御座にいます方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と権力とが世々限りなくあるように。すごい祈りですね。素晴らしい祈りであります。御座にいます方、父なる神様、そして子なる神様イエス様ですね、賛美と誉れと栄光と権力とが世々限りなくあるように。14節、4つの生き物はアーメンと唱え、長老たちはひれ伏して礼拝したということで、5節が終わるわけでありますが、まだ時間がだいぶあるというので、どうしようかなと。 思っているわけでありますが、そうですね、どう話しますかね、まあ、当時ですね、ローマ皇帝がですね、先ほどもちょっと申し上げましたように、ローマ皇帝がですね、この皇帝の神格化ですね、神とせよという、こういう、まあですね、権力を持ってですね、強制するという、そういう中で、ユダヤ人たちはですね、あれなんですね、公認宗教でありましたから、ローマ帝国ではもう信じることを認められていましたから、これはまたこれ別なんですね。ところがキリスト教はですね、信仰宗教なんです。そして地下宗教なんです。認められてないんです、存在を。ですからね、彼らにですね、弾圧が下るわけであります。そんな中にあってですね、まあ、ヨハネはですね、クリスチャンたち7つの教会ですねに、まあ、書簡といいますか、ね、この手紙を送るわけでありますが、で、この7つの教会というのは前にも申し上げましたように完全数でありますから、7つの教会でとどまるものではないんです。その教会からまたさらに他の教会へと広がって、まあ、全教会に向けてですね、この巻物をですね、この送ったと、こういうふうに言うことができると思います。そしてそれはこの地上ではどんなに権力を振るっても、ですね、もう神と認めなさいとかそんなところまでやっても結局は戦争、そしてまたあれですね、死、そしてまたあれですね、食料不足ですね、そしてついにはこの世は壊滅するという、そういうメッセージであります。しかしそこでですね、この世は終わりますけど、しかし信仰者はその後に素晴らしい神の世界を迎える、特に、まあ、クリスチャンですからイエス様の再臨への期待ですね、これがですね、彼らを励ましたんです。だからこの前もポリカルピスでしたっけね、なんか難しい名前の、おじいさんがいましたね、もう言っちゃえば、皇帝は神であると言っちゃえばですね、もう許される、でも私は言わない、そうじゃないから、そうしてですね、ついにですね、もう年寄りですよ、その人物がですね、コロシアムの舞台の上に上げられて、そして火あぶりにされるんですよね、油をかけて、それでもですね、決して泣きわめくようなことはないんですよ、主よ、主よ、そうして、天に迎えられていく、それを見た人たちはですね、びっくりするんですね。普通だったらやだやだ、で逃げ出したり泣いたりわめいたりですね、するのが、あるいはまたライオンとかですね、そういう猛獣に、この噛み殺されるというような、そんなケースもあったんですね。それをみんなで、コロシアムって大きいですからね、あのイタリア の, あの、ね、ローマにありますけど、あとはですね、その人たちが見たっていうんですから、随分ひどい話ですね。でもそういうふうにして見せしめにしたわけであります。ところがそれを見て、あれはなんだ、あの火あぶりにされたり、あるいはまた猛獣に噛み殺されたりしながら、主よと言って賛美をしながら死んでいくあの人たちは何なんだ、ですから初めは面白おかしく見物に来ていた人たちがですね、あの人たちは素晴らしい人たちだと思うようになっていったと、そういう歴史があるのでございます。それにしましても、この世のことで言いますと、まあユダヤ人は神の民、先民でありましたけど、まあひどい歴史を歩みましたよね。捕囚にあったりですね、また戻ってきて、またこの 戦いに敗れてエルサレムが壊滅したりですね、そしてついには国外追放となっていったわけでありますが、まあ、そこまではですね、私たち歴史が分かるわけでありますが、その後もこの前の戦争でもドイツのアウシュビッツとかですね、そういうところで苦しみを受けたのはユダヤ人が中心であったんですね。でも彼らはですね、まあクリスチャンの場合はですね、イエス様の再臨ですね、これを夢見て、そして耐えていくんですよ。信仰捨てないんですよ。小さい、ですね、聖書をですね、この背中のこのところに隠して、そして囚人服のここに隠して、そして、持って監獄の中に入っていくんですよね。そうするとその聖書を元にしてですね、一人二人と、初めは兄弟だけだったんですけど、集まってきて、そして夜になるとですね、大勢の人たちが集まってくるというような、そんな記事もあります。もうそれがなかったらもうおそらく狂い死にしてしまうんじゃないでしょうか。そして、その戦争が終わった後にはですね、コーリー・テン・ブーンという人がいますけども、この人なんかはですね、もう二度とこんなとこへ来たくない、こんな国へ来たくないって言うんですよね。そうするとお姉さん、これ、獄死してしまうんですけども、このお姉さんが、そうじゃないでしょう、ここにキリストを伝えに来るんでしょう、言われるんですよね。そして、この妹のブーンの方はですね、戦後ですね、世界を回って、日本にも来ましたね、キリストを述べ伝えるって、すごいことですよね。ですからこの、ですね、黙示録もですね、決して、ですね、単なる幻ではない、もう歴史の中で証明されてくるですね。そして私は話がもう全然変わりますけど、とにかく早く時間が終わってますので忘れてるんですけど、私は学生時代ですね、っていうか卒業論文っていうのはイデオロギー論というのをやったんですね。もう結局ですね、例えばブルジョアジーっていうのがいますよね。これはもう生産手段を持っている人たちというふうに、まあ、言われる、思われるわけ、考えられるわけですけども、そしてそれを持たない、労働者、これプロレタリアートと言いましたね。そうするとですね、やっぱりブルジョアジーはブルジョアジーの考え方っていうものを持っちゃうんですよね。不思議ですね、同じ人間なのに。そしてプロレタリアートはプロレタリアートの考え方を持ってしまう。そうすると今度はあれですよね、片方はそれこそどんどんそのお金を貯めて富を大きくするっていうことを考えますね、ブルジョアジーは。プロレタリアートは公平な分配です。公平な分配、とにかく儲かったらどんどん自分たちにね、公平に分けなさいという、それできないですね。それできない。そして結局戦争が起こって、そして、あれですね、プロレタリアートの、まあ、勝利に終わったロシアとか中国とか、まあ、今北朝鮮がねちょっとなんかいろいろやってますけど、そうすると公平な分配が行われたかって、行われないんですよ。これはもう幹部の人たちとその下にいる庶民といいますか、下の労働者はですね、全然違うんですよ。何ですかこれは、何ですか。正しいじゃないですか、公平な分配ができれば。でも分配するのは誰ですか。人間なんですよ。そして人間はこの欲望があってですね、公平にできない、できないですよ。だから歴史はもういつも公平を求めていくんですけど、結局公平が成り立たない、ですから一番公平を重んじた国が結構格差が 大きいというような現実もあるわけでございます。それはけなしたりなんかするというのではなくして、やはり人間の欲望とかですね、それは乗り越えることができない。そしてさっきも言いましたように、ですね、アメリカファーストなんて出てきますからね。でそのうちフランスファーストっていうのも出てくるでしょうし、イギリスファーストっていうのも出てくる。しかしメルケルさんっていうのはちょっと違いますね。僕はね、あの人は注目してるんです。あの人はね、結構不利なんですよ。難民を受け入れるから。でも、まあ、彼女の身になってみれば、あの難民が本当に追われ追われて、もう命からがらやってくるわけですよ。それをダメだとは言えない。そして、ドイツは、この前の戦争ではとんでもない、犯罪を犯してみんなを苦しめた国ですよ。せめて難民を受け入れようではないか。それをね、あれ変えないっていうのはすごいと思うんですよ。あれはドイツのこの前の戦争の責任といいますかね、そういうものも。そしてあの人はキリスト教民主同盟の人ですからね、そのキリストっていうのがいいですね。でも信仰があるんですよ。信仰なしではね、それ嫌ですよな、入ってこられちゃったら日本だって嫌ですよ。で彼らは犯罪を犯したりなんかも、まあ、しかねない、ね、その人たちが そういうのを一生懸命やるというわけじゃないですけど、そういうのが起こるとどうしたってあんなの入れなきゃよかったってなるんですけど、しかしもっと、もっと神様の立場に立てば、こんな困っている人たちをですね、なんとかしてやったらいいじゃないかと、あなたとかちゃんと飛んでるではないか、いうようなことでですね、受け入れてるんだと思いますが、伏線ですよ。苦戦です。そしてもうなんとかファーストがどんどんあちこちに出てきちゃうと、今度はきな臭い、状況がまた生まれてくるかもしれないですね。これ人間です。人間です。ローマ帝国です。ローマ帝国でもローマ帝国は滅びちゃったんですよね。今ローマ帝国の私は子孫ですってのはあんまり聞かないですよね。いない、いないんです。どっか行っちゃったん。でもローマ帝国は滅びてローマの市民はいなくなっちゃった。ところがキリスト教は残ったんですよ。キリスト教はローマ帝国の国教になっていたわけでしょ。それが滅びちゃったら普通なくなっちゃうでしょ。日本だって神道ってなくなっちゃうでしょ。ところがね、このキリスト教がヨーロッパの万族、ドイツなんか万族ですからね、文字なんか持ってなかったですからね、今立派ですけど、ベンツなんか作っちゃってますけど、そんなものじゃなかったんですよ。文字もなかった万族だったんですよ。ところが彼らはね、キリスト教によってね、教育されたんですよ。ヨーロッパはキリスト教によって、あれですよ、教育されたんですよ。攻め入ったんです。攻め入って勝ったんです。でもキリスト教に負けたんです。ですからもう北欧にしてもね、もうキリスト教国ですよ。キリストなしには考えられない国々なんですね。そういうことを考えると、まあ黙示録まではいかなくても、この地上にあってもですね、キリストまたキリスト教はですね、やっぱり力がある。そしてこれがなければ今頃もしかするとですね、人類は滅びてしまっていたかもしれないというぐらいにですね、私思いますね。で今これからますますこのキリスト教精神といいますかね、それが、隣人を愛せよ、アメリカファーストじゃない、隣人を愛せよ、これがきっと一番大切なことになってくるんじゃないかなというふうに思います。なんかつまんない話をおっしゃってすいませんでした。でも黙示録もね、単にこの聖書のあれっていうので読むだけではあまり面白くないんですよね。やめちゃおうかな まあじゃあしょうがないから、聖書を学ぶ会ってちょっと聞くかみたいな、そういうことだと思いますけど、でもよくよく考えてみると、この世とこの、まあ、キリストの世界といいますかね、これと対比しながら考えると、私たちは死にます、必ず死にますよね、終わりなんです。別に戦争によって壊滅しなくても人生終わります、うん、でもそれでこの終わりになってしまうというのはあまりにもあれですね、哀れですね。やはりその後がある、後に素晴らしい世界がある、イエス様がおられるところに行くことができるんだ、こうそして、ですね、素晴らしい世界で、この永遠に住まうことができるんだ、そういう希望がなければですね、死んだ、ああじゃあどうもみたいな感じで終わるというのはあまりにも寂しすぎますね。そして希望がない、希望がなければこの現実の中でもですね、喜びがありませんから、そういう意味ではキリスト教は本当に素晴らしいというふうに思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。あなたのご愛によって今日も守られて、主よ、この黙示録を学ばせていただきました。本当に難しく、またこのしもべなどには到底理解のできない内容でございますが、しかし主よ、どうぞお一人お一人にあなたのビジョンをお示しくださって、そしてどんな状況の中にあっても主を信じ、そして主よ、あなたの素晴らしい栄光の世界を信じて前進していくことができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。